まず一言になります。天のお父さん、今日も私たちイエス・キリストの御名によって、あなたの御前に皆で出ていきます。どうか私たち一人一人にあなたがお語りください。私たちに与えてくださっている聖霊によって、今日あなたが語ってくださる一つ一つの御言葉を理解することができますように。頭で知的に理解するだけではなくて、どうか聖霊によって私たちのこの霊にあなたが強く印象づけてくださって、聖霊によって私たちにあなたの思いを、あなたの願いを書きつけてくださるようにお願いします。そしてそのあなたが語ってくださることが本当に腹に落ちて、ああ、そういうことなのかと。あなたに応答することが、日々の生活の中でできますように、それを追求していけますように、追い求めていけますようにしよう。どうぞその励ましとして、今日の御言葉を私たちに学ぶこともできますように。また新しく発見することや、あなたについて知ることができますようにしよう。どうぞお助けください。御言葉を分かち合う私の上に、どうぞあなたが力を与え、あなたの言葉とあなたの知恵で満たしてください。また聖霊の力によってこれを語ることができますように、私ではなくて、あなたが一人一人にお語りくださるように、また私自身にもあなたが語ってくださるように、お願いします。今日本当に皆で、あなたの御前に出て、あなたをあがめ、あなたを待ち望み、あなたについて学んでいけることを本当に心から感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第一列王記の20章。私たち17章からこのエリアについて学んでいます。まあ、今回エリアは出てこないんですけど。で、エリアとそのイスラエル、北イスラエルの王国史上最悪の、まあ、イスラエル全部って言ってもいいですね。最悪の王様のアハブが立っているんですね。で、その時にそのエリアが、神によって使わされて、そしてそのエリアと、エリアを通して、アハブと、また神とアハブと他の人たちを通して、そのアハブと神とのその関係について私たち、まあ関係というかこのやりとりの中で私たち学んでいるんですが、今日のこの20章というのは、なんていうのかな、励ましともなり、もしくは、まあ御言葉ですからね、私たちに対するその剣にもなり得ます。つまり痛いというか、打ち当たり全開でするというか、でもその中で本当に神がアハブに対してもそうなんですけど、誰に対してもその恵みを忘れることがない方なので、そのことを一緒に学んで今日、もし私たちに神が願っておられることを忘れないで、その神に忠実であるということを学んでいきたいと思います。まず1節から4節までお読みします。アラムの王ベンハダデは、彼の全軍勢を集めた。彼には32人の王と馬と戦車とがあった。彼はサマリアに登ってきて、これを包囲して攻め、町に使者たちを使わし、イスラエルの王アハブに言わせた。ベン・ハダデはこう言われる。あなたの銀と金は私のもの。あなたの妻たちや子供たちの最も美しいものも私のものだ。イスラエルの王は答えて言った。王よ、仰せの通りです。この私及び私に属するものは、すべてあなたのものです。このベン・ハダデがアハブを脅したんですよ。まあ、このアラムの王ベン・ハダデというのは、まあ、おそらくですけど、はっきりとはイコールではないんですが、おそらく、その、少し前に私たちユダヤの王様のアサ王について学んだと思います。覚えてるかな？アサ王はいい、王様でした。まあ、後半ちょっと失敗しますけど、このベン・ハダデのことでね。で、イスラエルの王バシャがユダに攻めてきたときに、アサ王がこのベン・ハダデに贈り物を送って北から攻めてくれと。で、私たち、そしたらその南に来ている馬車のイスラエルの 軍勢は北に集中せざるを得ませんから、で、その北に引き上げたと。そしたらアサ王はしてやったりみたいな感じで、イスラエルの領地に入っていって、そこでその建築資材とかその辺全部、奪い取って、そしてそのルイを築いていったんですね、ラマを。で、まだこのアラムの王様としてベン・ハダデが建てられています。第一列王記の19章の15節には、 で、神がそのエリアに対してダマスコのアラノへ帰って行って、そこでハザエルに油を注いでアラムの王としなさいというふうに、命じていますけど、まだこれが実現してないんですね。第二列王記に行かないとこれは実現しないんですけど。なので、このアラムの王として今ベンハダデがいて、おそらくアサ王が頼った王様で、その人が今、北イスラエルにアハブ王が攻めているこの領地に脅しに来たわけですね。で、ベンハダデは全軍勢を集めてサマリアを包囲したと書いてありますね。人数は不明です。後に記述があるんですけども、12万7千人っていう。まあ、おそらくその軍勢でしょう。後でも出てきますけど。全く、別の時に出てくるんですが、おそらくそのぐらいの人数です。で、しかも32人の王様がいて、馬と戦車がいるんですよ。それで、アハブを脅したわけです。もう圧倒的にその力があるわけですよ。ベンハダデの方に。アハブは力がない。そして脅したんですね。あなたの銀と金は私のもの。あなたの妻たちや子供たちも私のもの。ジャイアンかよ。お前のものは俺のもの。俺のものは俺のもの。ジャイアンの哲学ですね。結局そうやって脅してるんですよ。で、アハブは王様なんですけど、ベンハダデの前に何もできなかったんですよ。王よって。もしくは下の方の欄外を見てみると、我が主、王よという風になってますね。だから私の主と呼んでるわけですよ。この、ベンハダデが強すぎてね。もうコブみたいになってるわけです。で、王よって。我が主、王よって。仰せの通りです。私のものはあなたのもので、あなたのものはあなたのものです。その通りです。私及び私に属するものはすべてあなたのものです。アハブは何もできなかったんですよ。一斉よくね、エリアに対してはなんか歯向かってるような感じだけど、イゼベルも何もしてないんですかね、この時には。まあ確かに最近まで3年半の間、雨も降らず、ということは収穫もできなかったので、国力が弱まっていて、戦争どころじゃなかったというふうに考えることもできます。腹が減っては戦ができぬ。だからそうやってその国力がその弱い時には、みんなが飢えていて、ようやくその雨が降り始めて、こっから先あと1年後ぐらいにその収穫ができるかなぐらいの時には、戦争なんかできないんですよ。力がなくて。で、そんな時に、そのベンハダデがものすごい兵力を率いて、そのやってきたわけです。そして脅したわけです。すべてよこせってお前のもの。そんな時代に生きてなくてよかった、と思いますか？まあ、率直に私は思いますけどね。ただし、イエス・キリストを信じたその日から、キリストを信じる者は全員漏れなく戦時下にあるんですよ。戦いの下にあります。エペソの6章には、エペソの6章12節。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また、天にいる諸々の悪霊に対するものです。で、必ず戦いがあるって、イエス・キリストを信じたその時から。イエス・キリストを信じたら確かにハッピーなんですよ。確かに喜びがあるんですよ。でもそれと同時に、その自分の肉であったり、その肉を応援してくる悪魔であったり、そういうものと戦いが始まるんですよ。私の中にある肉というのは、自分というものは、神の願いに沿うことができないからです。人を愛しなさいと言っても愛したくないんですよ。そんなこと言ってもって。人を許しなさいと言っても許したくないし、忍耐しなさいと言っても、その言われても忍耐したくないんですよ。自分が何でも一番なんですよ。ましてやその神を自分の心の王座に立てるなんて、神に従うなんてありえないんですよ。私の肉は。でも、イエス・キリストが私の主で、私のその従うべき王ですというふうに言ったその瞬間から、私のこの信仰が与えられたと同時に、その信仰を保つ、またイエス・キリストに従っていこうと、この力を与えてくださる聖霊が、神ご自身が私たちのうちに住まわれるんですよ。で、私の中に、この自分のために生きたい。自分が良いとするもののために生きたいという、その神と全く違うところと、この両者がぶつかり始めるわけです。私の中で。そしてそれを、そうだそうだって神なんか従わなくていいんだとか、そうだとかって言ってくる、その悪魔が、その背後にいるわけですよ。罪を犯すのは私の肉の ゆえなんですけど、私の罪が、その、罪を犯すんですけど、私の、それは結局、その、責任なんですけど、罪を犯すのをね。でもそれを、罪を犯すように私たちの肉を励ましてくるのは、悪魔ですよ。悪魔が私たちに罪を犯させるんじゃないんですよ。悪魔の誘惑に乗っかって、その応援に、その、のぼせて、そうだなーとかって言って。それで、自分の好きなことを神に従わないということを自分で選ぶので、そして自分で罪を犯すんですよ。ローマの7章の23節にはこのようにあります。ローマの7章の23節。私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。パウロも、このローマ人への手紙を書いているときに、この葛藤してるわけですよ。自分の中には、その異なった律法があるって。で、心の律法、その聖霊がその律法を書きつけてるんですけど、心に神に従うぞって、神を愛そうっていう。でもその、それと違う律法があるって。その両者が戦ってるんだって。だからイエス・キリストを信じたのであれば、その日から、そのパウロのように、その成長した大人のクリスチャンになったとしても、ずーっとこの肉を着続けてる限り、この戦いというのはあるんですよ。そして私たちはその、言ってみれば、その戦争状態というか、戦時下にあるんですよ、私たち。だから、エペソの6章では、この12節のさっき読んだところの続きには、神の武具を身につけて、そしてその神の滞納の力によって、その強められなさいって。私たち武具を、神が与えてくださる武具を着る必要があるって。腰には真理の帯をつけなさいって。私が神を先に愛したんじゃなくて、そう、だから神が私を愛したんじゃなくて、先に神が私を愛してくださったんだって。真理なんですよ。真理はたくさんありますけど。そして、義の胸当てをつけなさいって。イエス・キリストを信じたのであれば、私は義と認められ、正しいとされたんですよ。それを確信してなさいって。また、平和の福音の備えを履きなさいって、足には。だ常に私たち、その、私たちの歩みというのは、福音の上を歩んでるんですよ。神がまず私を愛してくださって、そのイエス・キリストを十字架にかけてくださった。この方がすべて私の罪を全部負ってくださったので、この方を信じる信仰によって私は正しいと認められると。たとえこの先罪を犯したとしても、その罪の許しを得させる悔い改めを神は聖霊によって与えてくださるので、私はその神にあって大丈夫なんだっていう。その歩みをしなさいって。それはすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさいって。そしたらその悪いものが、悪魔がその放ってくる火矢を皆消すことができるって。それを信じるんですよ。そうじゃないと戦えないですよ。神が私を愛してく、まず愛してくださったとか、私を選んでくださったとか、できない私を知っておられるとか、そんな私のためにイエス・キリストを十字架にかけてくださったとか、私を愛して受け入れてくださるとか、放蕩息子のように。もう真理の帯がなかったら無理だし、義とされたというその信仰が働なければ無理だし、また、平和の福音のその福音に歩んでないと、もうどうしていいかわからないし、そして信仰の大盾がないと、どんどんその、私、信じてないところに付け込まれて、私なんかダメだっていうようになっちゃうし、戦いどころじゃないですよ。その上で、信仰の大盾を持って、そして火矢を消して、そして救いの兜を被って、取りなして祈って、そして御言葉の剣を持って、その、悪魔に立ち向かいなさいって。自分を誘惑してくる。他の人たちを誘惑してくる。その戦いの中にいるんですよ。だからいつも目を覚ましている必要があるんですよ。私たちの任務は、人を裁くことじゃないんですよ。自分が正しくされて、正しくされたところの、その正しくされた椅子に座って、お前汚ねえなって。なんて罪深いんだって。なんで私のようにならないんだろうね、この人はって。それで人を裁くんじゃないんですよ。イエス・キリストが私のことを愛してくれたように、私たちもその人を愛するんですよ。人を憐れむんですよ。慈しんで、そして忍耐を持って、イエス・キリストに会って期待して、すべてを。そしてすべてを信じて、その人に、その本当にイエス・キリストによって触れていただいて、その人が本当にその魂の領域から回復するようにって、そこに使えるのが私たちの任務じゃないですか。 私たち任務を忘れてしまうと祈らないんですよ。求めないんですよ。普通の日常生活というのは私たちの肉で十分だから、神に祈る必要がないんですよ。免許取り立ての時はよく祈ってましたけどね、私。事故ることがないようにしよう、助けてくださいって。慣れてしまえばもう何も考えないでそのまま乗ってブーンって言ってますよ。当たり前のように車を運転し、当たり前のように仕事をして、当たり前のようにご飯をいただいて、当たり前のように一日が過ぎていくんですよ。でも、ことを愛するとか、神に従おうとするときに、私たち困難にぶつかるんですよ。私たちの力ではどうしようもなくなるんですよ。それは任務を覚えていて、その任務に忠実であろうとするその瞬間に、神を思い出すんですよ。ああ、私にはできなかったって。でもそれを忘れてしまうと、アハブのように敵が来ても何もできないですよ。お前どうせ弱いだろ、その通りです、仰せの通りですとかって言って、へこへこへこへこして、私にはできないんです、そう、私にはできない、私にはできない、そして何もしないんですよ。任務を、敵は情け容赦ないですよ。人じゃないから。私の中にある、私たちの中にある肉というのもどしがたいですよ。私が思っている以上に、その肉というのはものすごく罪深いんですよ。自分さえ良ければいいというのが根底にあるから、その自分の理性とかいろんなものでそれを押さえつけてるだけで、敵は情け容赦ないですよ。もう一回つけ込んだら、もう何であろうと、そのどんどんその弱みにつけ込んでって、それをどんどんこじ開けてきますよ。そして下手すると周りに飛び火するんですよ。神を忘れて、その無防備状態になって、そのやられ放題、肉の好き放題に、その自分を動かし始めたら、それは自分だけを傷つけるに、その留まらなくて、周りにどんどんどんどん飛び火していくんですよ。こじ開けるからね。私たちの心を奪っていくから、神に対する心を。5節と6節。使者たちは再び戻ってきていった。ベンハダではこう言われる。私は先にあなたに人を使わし、あなたの銀と金及びあなたの妻たちや子供たちを私に与えよと言った。明日の今頃、私の家来たちを使わす。彼らはあなたの家とあなたの家来たちの家とにを探し、たとえあなたが最も大事にしているものでも、彼らは手に入れて奪い取るだろう。で、明日の今頃、家来を使わすって。飛び火したんですよ。あなたの家の価値あるものは全部持っていくよって。それだけ、あなたの家だけじゃなくて、あなたの家来たちのところにも行って、すべてを持っていくって言ってるんですよ。この脅し。ひどいやつ。しかも、明日の今頃、つまり24時間後ですよ。何の猶予もないですよ。アハブは、もう絶体絶命のこの危機に陥ったんですよ。自分の力でどうしようもない時に、どうするのか。何を、もしくは誰を頼みにするのか。私たちそういう時にいつも考える必要がありますよ。本当にそれがその人の助けになるか、その私の助けになるんだろうかって。私が今これをこの危機の中にやって、何かこれをやろうとしてるんだけど、これは根本的に私を支え、私を助け、私を導いてくれるものなんだろうかって。7節から9節。そこでイスラエルの王は国のすべての長老たちを呼び寄せていった。あの男がこんなにひどいことを要求しているのを知ってほしい。彼は人を使わして私の妻たちや子供たち及び私の銀や金を求めたが、私はそれを断りきれなかった。すると長老たちは、や民は皆彼に言った。聞かないでください。承諾しないでください。そこで彼はベンハダデの使者たちに言った。王に言ってくれ。はじめにあなたがこのしもべに行ってよこされたことはすべてそのようにするが、この度のことはできません。使者たちは帰って行って、このことを報告した。ベンハダでは長老たちに相談しました。この切羽詰まった状況で相談したんですよ。もったいないですよ。はじめに死者が来た時に、その時にも相談できたはずですよ。なぜしないのか。そしてもうなんか無血解除じゃないけど、もう私何もできませんから、ああもう仰せの通りですって、もう好きに持ってってください。24時間後に略奪隊が送られてくる状況でしか相談できなかったんですよ。どうせ相談するのであれば、 早い方に越したことがないですよ。もう火事になってから、もう末期のその火事になって、もう家があと何分したら燃えるぐらい、全部燃え尽きるぐらいの時に助けてって言っても遅いですよ。この火種の時に呼ばないと。兄弟姉妹であれ、もちろん神の助けであれ。できるだけ、もちろん神に不可能なことはないですし、神にその助け出せるに遅いということはないでしょうけども。早いに越したことがないですよ。そんなに傷つく必要がないんですもん。何もかも失う必要はないですよ。もっと早く相談していたら、本当に頼りにできる、本当に助けてくださる方に、助けを求めるのであれば、それはできるだけ早い方がいいですよ。そこまでの状況にならないと、なぜその相談しないんでしょうね。私もなんか打ち当たりしますけど、プライドなんですかね。私にはできるという。もしくは、まあ、どうにかなるよって、なんくれない沢精神ですかね。悪魔や自分の肉に対して、プライドは役に立ちません。またそのような私たちのその敵に対して、悪魔や自分の肉に対して、どうにかなるさというのは、これはあまりにも知恵がなさすぎます。どうにかならないからです。どうにかならないので、イエス・キリストが十字架で命を投げ出して死んでくださったんですよ。なのに、どうにかなるでほっぽってても、どうにかなるわけがないんですよ。それをイエス・キリストの元に持ってって、それをキリストと共に十字架につけなければ、私たちの罪や、私たちのその抱えている肉の問題というのを、キリストと共にその十字架につけて、もうあなたに追い出にしますって。そして死んでるんですよ。それはもう、キリストと共に、その、古い自分は死んだって。そして新しく神がその力によってイエス・キリストを死者の中から蘇らせたように、私も神に向かって生きる新しい私が生きるんだということを信じるんですよ。そして、求めるんですよ。聖霊によらないと、どうにかならないから、私はその神に従うことはできないから。私のこの肉に対処することもできないから、肉で肉を対処することは絶対にできないんですよ。助けてくださいという。プライドも意味ないし、どうにかなるも意味ないし、あまりにも知らなさすぎますよ。自分の肉に対して、自分の抱えている罪に対して。長老たちはベンハダデの脅しを承諾しないように懇願しました。もちろん長老たちにもベンハダデに対抗する手立てなんかないですよ。でも彼の脅しを承諾してしまう、脅しに承諾してしまうと、イスラエル王国が立ち行かないということも知ってたんですよ。王の主権がその王国でなくなってしまえば、別の王国になってしまうんですよ。私に与えられている神の国はどうなんでしょうか。私の心にはイエス・キリストが座っておられるでしょうか。イエス・キリストが私に対して、私たちに対して、その任務を言い渡して、そのことに忠実であろうとしてますでしょうか。イエス・キリストが私の王座に座ってないのであれば、そのイエス・キリストの王国、つまり神の国というのは、それはその実態を失いますよ、実質を。アハブは、一度目の要求には応じますと。自分のその財産取られてもいいっす。でも二度目の要求には私は応じることはできません。自分の財産や家族を失っても民の財産や家族を差し出すことはできません。アハブは確かに悪い王でした。でも少なくとも民を守ろうとする意思はあったのかもしれませんね、ここで。十節から。するとベンハダデは彼のところに人をやって言わせた。サマリアの塵が私に従うすべての民の手を満たすほどでもあったら、神々はこの私を幾重にも罰せられるように。そこでイスラエルの王は答えていった。彼にこう伝えてくれ。武装しようとする者は武装を解く者のように誇ってはならない。ベンハダデはこの言葉を聞いたとき、王たちと仮小屋で酒を飲んでいたが、家来たちに配置につけと命じたので、彼らはこの町に向かう配置に着いた。ベンハダデは怒ったんですよ。でもその一方で、このアハブは腹くくったんですよ。ベンハダデは怒りました。 サマリアの塵を、その自分のその自分たちの手のひらほどにも、その残さないほど徹底的にやっつけてやるって。私に従わないんだったら。そしてエリアを殺すことを誓ったイゼベルと同じように、そうしなかったら神々がこの私を幾重にも罰せられますようにって言ったんですよ。そして、サマリアに向けて進軍させました。アハブは、そのベンハダデに対して、武装しようとする者は武装を解く者のように誇ってはならないって言ったんですよ。こんなことよく言いますね。つまり、武装しようとする者、これから戦う者、戦う前の者が武装を解く者、つまり戦ってもすでに勝利を得た者のように誇ってはならないって。だから、戦ってもないのにどうして勝ったように誇るんですかって。すごい言葉ですね。さっき言いました。私たちは戦いがあるって。神が私たちに与える任務があるんですよ。キリストに従って愛するという、その愛という実を結ぶこと。私たちのこの戦いに対する態度はどうでしょうか。私たち肉が悪いということは知ってるんですよ。自分の罪も、それは神にその受け入れられるものではないということもよく知ってるんですよ。ですよね。では、どれだけその肉、神に従わない思い、神に従わない力と戦っていますか？聖霊は私に戦場を教えてくださるんですよ。ここがあなたキリストに従えてないよって。一気には教えないけども。少しずつ少しずつ毎日の生活をしている中で、なんか、ああ、ここもっと神に従えばよかったのにって。あ、このやろうとする瞬間に自分の肉に従って、なんかその神以外のところでその盛り上げようとする自分のその思いを盛り下げる者がいるんですよ、聖霊が。そんなことで、そんなに時間使って、そんな労力を使って、そんなお金使って何になるのって。あなたはキリストに従うことを決めたんじゃないのかって。そのあなたのためにイエス・キリストは十字架にかかって苦しんで死んでくださったんじゃないのかって。そのあなたのために神はどれだけのその愛を持ってあなたを愛してると思っているんだって。そう言ってくるんですよ。そして聖霊は私にこの敵に打ち勝つ力、その神に従うぞという、そして神に実際に従える行動も与えてくださるんですよ。知ってるんですよ、このこと。私たち。このことを知ってるのに戦わないんですよ。求めないんですよ。このことを知ってるのに諦めるんですよ。だって私には。だって私は。だって私なんか。イエス・キリストの十字架によって罪はすでに敗北していますよ。キリストを死者の中から復活させた神の力によって死も敗北してるんですよ。そのイエス・キリストを信じる信仰が私に勝利を与えてくださるんですよ。第一ヨハネの5章、4節と5節。神によって生まれたものはみんな世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？私たちの信仰が勝利を与えるんですよ。でも信じないと。そして求めないと。戦ってもないのに、もう先に決めつけるんですよ。どうせ負けるんだよ、俺はって。戦ってもないのに、もう、自分の敗北は決まってるかのように、戦わないんですよ。信仰を働かせて。だってもう、大変だもんって。私たちに、神から与えられてる、またイエス・キリストから与えられてる任務は、神を愛し、人を愛することですよ。そして聖霊によってその愛するという実を結んでそれを残すことですよ。13節から15節。ちょうどその頃、一人の預言者がイスラエルの王アハブに近づいていった。主はこう仰せられる。あなたはこのおびただしい大軍を見たか。見よ、私は今日これをあなたの手に引き渡す。あなたは私こそ主であることを知ろう。アハブがそれは誰によってでしょうかと尋ねると、その預言者は言った。主はこう仰せられる。諸国の主張に属する若い者たちによって。アハブが誰が戦いを仕掛けるのでしょうかと尋ねると、あなただと答えた。彼が諸国の主張に属する若い者たちを調べてみると、232人いた。その他民の全部、すなわちイスラエル人全部を調べたところ、7000人いた。一人の預言者がアハブに使わされました。 特定することはできません。でも少なくとも、前にエリアに対して神が、言われた、そのバールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった7000人の一人でしょう。もちろん。その預言者が今日、まあ、神の言葉をね、伝えました。私、神は今日、これをあなたの手に引き渡すって、このアハブの全軍勢を。そして、諸国の主張に属する若い者たちによって、これを得るんだけども、戦いを仕掛けるのはあなただって。なんかの間違いじゃないんですか？あなたということはアハブですよ。アハブはイスラエル史上最低の最悪の王様ですよ。なんでその人に、このベンハダデのアラムの全軍勢を渡すんですか？なぜその人に、神の大きな勝利を与えるんですか？なぜですか？理由は、あなた、アハブが、私こそ、主、ヤウェであることを知るためだって。史上最悪の最低の王様に対して、神は、ご自分のことを明らかにして、ご自分のことを知ってもらって、ご自分のところに戻ってきてほしいと、心から願ってるんですよ。神はこのような方ですよ。エゼキエルの33章。実節と11節。エゼキエルの33章、実節と11節。人の子よ。イスラエルの家に言え。あなた方はこう言っている。私たちの背きの罪と、罪は、ごめんなさい。背きと罪は私たちの上にのしかかり。そのため私たちは朽ち果てた。私たちはどうして生きられようと。彼らにこう言え。私は誓って言う神である主の御告げ。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ。悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのか。神は悪者の死を喜ばないって。正しい方なんですけど、悪い者が滅んでいくことを神は喜ばないんですよ。ざまみやがれっていうセリフは神から絶対に出てこないんですよ。神は悪い者がその態度を悔い改めて生きること、悔い改めることを、悪の道から神に立ち返ることを、そして生きることを願ってるんですよ。このアハブも例外じゃないんですよ。第二ペテロの三章の九節。第二ペテロ三章の九節。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。イエス・キリストが来られて、もう今2000年以上経ってますよ。その間、主は何をしておられるかというと、忍耐を持って待ってるんですよ。一人でも多くの人が、イエス・キリストのことを知って、悔い改めにその導かれて、命を得ることを、永遠の命を得ることを神は願っておられるんですよ。神の恵みの深さは計り知れないんですよ。私たちの理解を超えてます。その恵みによって、私は、あなたは救われたんですよ。その恵みによって私たちは生かされてるんですよ。私たちがどんなんであれ、神の恵み深さや、この正しさや、神の愛というのは、1ミリも変わらないんですよ。これは覚えてた方がいいですよ。この真理は。真理の帯として、しっかりと私たちの腰に結びつけた方がいいですよ。私たちがどんなんでも神の愛は変わらないって。私たちがどんなんでも私たちのことを神はその恵み深くあられるって。そして、悔い改めに導こうとしておられるって。もちろん私たちも。そして、どんなに悪い人たちも。それが神ですよ。神の勝利を得る者は、諸国の主張に属する若い者たちだって。数えたら232人いて。また全イスラエルを数えてみると7000人いたと。で、この7000人というのは、さっきのその、エリアに伝えた7000人とは違うはずです。これはね。この彼らが戦うと。彼らによってイスラエルは勝利を得るって。でもその、この史上最悪最低の王様のアハブが戦いを仕掛けないといけないと。それは何のためかというと、このアハブが、ヤーウェこそが誠の神なんだ、誠の主なんだということを知るためにですよ。神を信じ、神に従う者は、 たとえアハブであっても、神の勝利を得ることができるんですよ。だから私や、あなたでも、もし私たちが神を信じ、神に従うのであれば、神は私たちにその勝利を与えてくださるはずですよ。神を信じ、従うのであればです。16節から18節。彼らは真昼頃出陣した。その時、ベン・ハダデは味方の32人の王たちと仮小屋で酒を飲んで酔っていた。この人ずっと酔っ払ってますね。諸国の主張に属する若い者たちが最初に出て行った。ベン・ハダデが人を使わしてみると、人々がサマリアから出てきているとの報告を受けた。それで彼は言った。和平のために出てきても、生け捕りにし、戦うために出てきても、生け捕りにせよ。まあ確かに状況を普通に考えれば問題なくベンハダデの軍はアラムの軍は勝利しますよ。イスラエルの国力を考えてみても、その両者の軍勢を考えてでも、ベンハダデの鉄勢は12万人ですよ。一方アハブについているその若い者たちは7000人ですよ。圧倒的な差がありますよ。12倍以上の。またなのでそのベンハダデも32人の王たちも勝利を確信していたでしょう。それでイスラエル人を生け捕りにするように命じました。和平のために出てきていたとしても、戦うために出てきたとしても、いずれにしても、まあおそらく自分たちの奴隷として利用するためでしょうけど。しかし、神が共におられるイスラエルの軍はそうではなかったんですよ。19節から。町から出てきたのは諸国の主張に属する若い者たちと、これに続く軍勢であった。彼らは各々その相手を撃ったので、アラムは逃げ、イスラエル人は追った。アラムの王ベン・ハダデは馬に乗り、騎兵たちと一緒に逃れた。イスラエルの王は出てきて、馬と戦車をぶんどり、アラムを撃って大損害を与えた。これは超自然的な勝利です。若い者たち232人と手勢は7000ですよ。に対して12万人に対してその戦ったんですよ。それでこんな、勝利を得るのは超自然的です。神が与えたその勝利でしかないですよ。明らかに。そしてそれを事前に聞いてたそのアハブはよりこれは神だというふうに理解することができるはずなんですよ。神が預言者を通して語られた通りになりました。22節。その後あの預言者が同じ預言者ですね。イスラエルの王に近寄ってきていった。さあ、奮い立ってこれからなすべきことをわきまえ知りなさい。来年の今頃、アラムの王があなたを攻めに登ってくるから。計画を与えたんですね。奮い立ってこれからなすべきことをわきまえなさいって。来年の今頃、アラムの王が再び攻め登ってくるから、つまり準備をしなさいって。備えていなさいって。勝利をした後、それでわーいとかって言って、言ってたら、準備を何もしないでいたら、敵は必ず攻めてきます。私たち一つのそのことをその宿題が終えたとしても、自分の肉や自分のその神、サタンのその誘惑に、悪魔の誘惑に打ち勝ったとしても、それで終わりじゃないんですよ。私たちが一気に知ってしまうと、そっとしてしまうぐらいの宿題の量が私たち抱えてるはずなんですよ。だから神は小出しにしてくださるんですよ。つかの間の喜びと神に対する感謝の時を持つのは素晴らしいことです。だからあまりにもなんかあぐらかきすぎて、私は大丈夫となった瞬間に、またその谷底に転がり落ちていきますよ。私たち目を覚まして、私たちの任務を、私たちがこの戦いの中にいるということを覚えている必要があります。23節、その頃、アラムの王の家来たちは王に言った。彼らの神々は山の神です。だから彼らは私たちより強いのです。しかしながら私たちが平地で彼らと戦うなら、私たちの方がきっと彼らより強いでしょう。こういうようにしてください。王たちをそれぞれその地位から退かせ、彼らの代わりに総督を任命し、あなたは失っただけの軍勢と馬と戦車とをそれだけ補充してください。彼らと平地で戦うなら、それは私たちの方が彼らより強いでしょう。彼は彼らの言うことを聞き入れて、そのようにした。ベンハダデの家来たちがそのアドバイスをしたわけですね。イスラエルの神々はその山の神だって。なんか箱根のなんたらとかで聞いたことありますけど。私たちの神は、そのアラムの神は平地の神だから山地で戦って負けたんだって。情けないですね。しかし平地で戦えば絶対に勝てるんだとか。だから次の戦いに備えて失った軍勢と馬と戦車を補充してくださいって。 まあそれが12万7千になるので、おそらくその前の今回負けた時のその軍勢も12万から13万だろうというふうに、推測してるわけです。で、古今東西人間の本質っていうのは変わらないんですよ。つまり唯一である誠の神を信じないんですよ。なので何々の神を作り出して自分たちの都合のいいように物事を解釈して理解しようとするんですよ。人間関係も仕事も健康も全ての必要を満たしてくださる神にあって満足できるのに、この方を知らないので、恋愛の神様ここに行ったら結ばれるみたいな、仕事のそのね、あの商売繁盛の神様、猫にまで小判持たせて、そのそしてその健康を与えてくれる神様とか、ここは腰腰痛にいい神様、ここはあの頭痛にいい神様、水虫の神様。この唯一である誠の神を信じないでこの方を拒むから、自分の抱えている肉に対処できないで、もう平安を失って全て不満足になるんですよ。で、この方に求めないので、何かしらその自分のなんかこのありがたいご神体みたいなのを作って、それを拝むことでこれは良くなるはずだという、そのようにその自分をこの洗脳するんですよ。そういう噂を聞いたら、ああそうだそうだ、あっちに行ってみよう、あっちに行ってみようとかって。結局その自分の肉に踊らされてるに過ぎないんです。自分の肉に対してどうやって対処していいか分かんないんですよ。先に対するその将来に対する不安に駆られて、それをどうしていいか分かんないんですよ。本当哀れですよ。百万の神々を作ってしまったその文化も哀れですよ。唯一である誠の神を信じると、もうその方だけで山の神とか平地の神とかそんななしに全てを満たしてくださるんですよ。モーセがあなたの名前は何ですかって聞いた時に、私はあってあるものだって、ヤウェだって。つまりそこにある全てのものを指すんですよ、ヤウェっていうのは。過去も現在も未来も全部そのあるものだって、私はあるものだって。私たちの必要は、私たちの必要な助けや必要なその全てのものはこの方にあって、この方にあるんですよ。そしてこの方にあって私たちは満足できるんですよ。魂の深いところのその満足も、また私たちのこの肉体の満足や、私たちこの肉の満足でさえも、神は私たちに与えてくださるんですよ。26節。翌年、ベンハダデはアラムを召集し、イスラエルと戦うためにアフェクに登ってきた。一方、イスラエル人も召集され、糧食を受けて出て行き、彼らを迎えた。準備してたんですね、だから。イスラエル人は彼らと向かい合って陣を敷いた。彼らは二つの群れのヤギのようであったが、アラムはその地に満ちていた。時に一人の神の人が近づいてきて、イスラエルの王に言った。主はこう仰せられる。アラムが主は山の神であって、低地の神ではないと言ってるので、私はこのおびただしい大軍を全部あなたの手に渡す。それによってあなた方は、私こそ主であることを知るであろう。両者がこのアフェクで対峙しました。二つの群れのヤギのようだったけども、アラムはその地で満ちていたって。イスラエルは一年間今回のその戦いに対して備えをしてたんですけど、それでもアラムの軍勢の方が圧倒的に多かったということですね。で、そこにその一人の神の人が使わされて、神のその約束を伝えます。このおびただしい軍勢を全部あなたの手に渡すって。勝利を与える理由は、神はアラムの人々の言葉とは違うって。山の神というなんかちっちゃい神なんかじゃないって。そのことを明らかにするため。また今度はあなたではなくて、あなた方イスラエルがこの方こそ主ヤウェだと知るためだって。前の戦いはアハブのため、今回の戦いはイスラエルのためですよ。神の恵みによって彼ら全部が悔い改めて神に立ち返るためのもう全てこれ仕掛けですよ。29節と30節。両軍は互いに向かい合って7日間陣を敷いた。7日目になって戦いを交えたが、イスラエル人は1日のうちにアラムの歩兵10万人を撃ち殺した。生き残った者たちはアフェクの町に逃げたが、その2万7000人の残った者の上に城壁が崩れ落ちた。ベンハダデは逃げて町に入り、奥の間に入った。 イスラエルの2度目の勝利、しかも大勝利です、今回は。7日間睨み合いが続いたんですけど、7日目に戦いを交えた。1日のうちにイスラエルがアラムの歩兵10万を撃ち殺したんです。2万7000が、生き残ったんですけど、アフェクの町に逃げて、そしてその2万7000人の上に、そのちょうどよくというか、城壁が崩れ落ちたんですよ。これもまた、神の技ですよ。ベンハダデは町の奥の間に入りました。そのベンハダデに対して、またベンハダデについて、アハブは愚かな判断を下します。31節。家来たちは彼に言った。イスラエルの家の王たちは憐れみ深い王であると聞いています。それで私たちの腰に荒布をまとい、首に縄をかけ、イスラエルの王のもとに出て行かせてください。そうすればあなたの命を助けてくれるかもしれません。こうして彼らは腰に荒布を巻き、首に縄をかけ、イスラエルの王のもとに行って願った。あなたのしもべ、ベンハダデが、どうか私の命を助けてくださいと申しています。するとアハブは言った。彼はまだ生きているのか。彼は私の兄弟だ。この人々は、これは吉兆だと見て、すぐにその言葉により、ことが決まったと思い、ベンハダデはあなたの兄弟ですと言った。王は言った。行って彼を連れてきなさい。ベンハダデが彼のところに出てくると、王は彼を戦車に乗せた。ベンハダデは彼に言った。私の父があなたの父上から奪い取った町々をお返しします。あなたは私の父がサマリアにしたように、ダマスコに市場を設けることもできます。では、契約を結んで、あなたを返そう。こうして、アハブは彼と契約を結び、彼を去らせた。ベンハダデの部下たちは、ものすごく忠実な部下ですね。でもなぜ、その荒布をまとったり、首に縄をかけて、その出て行ったかというと、彼らには情報があったんです。イスラエルの王は、憐れみ深いと聞いたって。これはイスラエルの王ではなくて、イスラエルの神の間違いでしょうね。でも本来イスラエルは神のその憐れみ深さを他の人たちに表す使命を持っているはずですから、イスラエルを見て、ああ確かにそのこの人たちは憐れみ深いなというふうに思われてもおかしくないですよ。もしかしたらダビデの時代の遺産かもしれないし、またその息子のソロモンの時の遺産かもしれません。で、そうやってその部下たちが、ベンハダデのために命乞いをしました。荒布をまとって、首に縄をかけて。皆さんがベンハダデの、部下だったら、どんな感じで言ってますか？なんとなくイメージつきますか？かなりね、低く、もう地面に顔がつくぐらい、もしくはつくように、地面をスリスリしながら、ああ、王よ、どうかって。私は憐れんで。私の主人を憐れんでくださいって。どうか、私たちの、また私の主人の命を助けてくださいって。そうなりますよね。私の王に対する態度はどうでしょうか。神は確かに憐れみ深いし、恵み深い方です。罪人が望むことを望まず、滅ぶことを望まず、悔い改めて彼らが命を得ることを願っています。私が神の前に、私の王の王であられる方の前に出て、私の罪を悔い改めるとき、私の願いを知っていただくとき、どのような態度で出ているでしょうか。下に、か。俺様がわざわざあんたのところに来て頭下げてんだ。どうにかせんか、これ。そう来てるでしょうか。祈りの中で私たちの態度は変わっていきます。神に願い求めて、本当に神を信頼して、また聖霊が私たちを導いてくださるときに、神の前に行かなければ何も起こりません。たとえその間違った動機や間違ったその祈り方というか、それでその神の前に立ったとしても、神は本当に恵み深い方なので、私たちが神を信頼して神に期待して祈り続けている限り、私たちの態度を変えてくれますよ。そしてその時の態度は、主は私はあなたの前に立つなんてそんな価値のあるものじゃないですって。 本来ならあなたから滅ぼされても全くおかしくなかったものですって。そのような私がイエス・キリストの御名が与えられ、あなたの恵みの御座の前に出て、あなたに願いを求めたり、私のこの犯したその罪を悔い改めたりする、この機会を、この恵みを私に与えてくださったことを感謝しますって。そうなってるはずですよ。そうじゃないんだったら何かおかしいんですよ。何かうまくいかないはずなんですよ。そうやって願っても、そうやって求めても。もっともっとその祈りが変わっていく必要があるんですよ。あ、私確かに今私が願っていることでさえ、あなたがなんで何をもって私の願いを聞かないといけないかって、本当その通りですねって、聞かれなくてもおかしくないですって。でもあなたの恵みに私かけてみたいんですって。どうかこのことを祈らせてくださいって。王に対する態度が、本当低いものでありたいですよ、私たち。アハブは、ベンハダデのことを私の兄弟と呼びました。それでベンハダデの家来たちはこの木を掴んで主人を救ったんですよ。アハブはベンハダデと和を講じて戦車に乗せ契約を結んで彼を去らせたんですよ。でもこれは愚かな判断なんですよ。なぜかというと神はこのおびただしい大軍を全部あなたの手に渡すと言ったんですよ。つまりベンハダデを含めて家来も歩兵も全部打ち滅ぼす必要がここであったんですよ。アハブにしてみれたら2回目の超自然的な勝利なんですよ。2回とも神が介入してくださって大きな勝利を得たんですよ。自分の力では絶対に成し得ることのできないその勝利を得たんですよ。この後に及んでもアハブは神のその御心や神の存在や神のその意志というのを無視して自分の感情や自分の感覚に従ったんですよ。これは愚かとしか言いようがないですよ。そしてもちろん神はそのアハブに黙ってはいないですよ。35節から。預言者の共柄の一人が主の命令によって自分の仲間に私を撃ってくれと言った。しかしその人は彼を撃つことを拒んだ。まあ、殴ってくれって言うからね。いきなり言われたらちょっと自分の友達がね、俺殴れって言ったらちょっと躊躇しますね。でもこれは主の命令だったんですよ。それで彼はその人に言った。あなたは主の御声に聞き従わなかったので、あなたが私の元から出て行くなら、すぐ獅子があなたを殺す。その人が彼のそばから出て行くと、獅子がその人を見つけて殺した。ついで彼はもう一人の人に会ったので、私を撃ってくれと頼んだ。するとその人は彼を撃って傷を負わせた。二人の預言者、まあ、三人が出てきますけども、一人の預言者がもう一人の預言者に自分を撃つように頼んだんですよ。もちろん殺すんじゃなくて殴って怪我させてくれって。それは主の命令だったんですよ。でもお願いされた預言者はそれに聞き従わなかったんですよ。いや、それはあなたこれ主から出たものなんですけどって。それに聞き従わなかったので、このもう一人の預言者は、その言葉通りに死に殺されて死んだんですよ。神は義なる神ですよ。その神の義は決して変わらないんですよ。誰に対してもアハブであったとしても、預言者であったとしても、それは誰に対しても神の義というのは変わりません。またいつでもその神の義は変わらないんですよ。アハブの時代でもキリストの時代でも現代でも、将来でも永遠にわたって神の義というのは変わらないんですよ。神の命令に聞き従わない者はその報いを受ける、その単純素朴な原則というのは変わらないですよ。神が正しい方だから。だから痛い思いをする前に悔い改めなさいっていうふうに言われるわけですよ。もしくは痛い思いをしてでももっと痛い思いをしないために悔い改めなさいというわけですよ。別の人がその預言者を撃ちました。それで、目の上に包帯をして誰だかわからないようにしたんですね。それで道端で王を、つまりアハブを待っていたわけですよ。だから神の命令としては、自分があなたがその預言者とわからないようにして王に会って言葉を伝えなさいということでしょう。面白いことをされますね。で、まあ次を読んでいけばわかるんですけど、その理由も。39節と40節。王が通りかかったとき、彼は王に叫んでいった。しもべが戦場に出ていくと、ちょうどそこに、ある人が一人の者を連れてやってきて、こう言いました。この者を見張れ。もしこの者を逃がしてでもしたら、この者の命の代わりにあなたの命を取るか。または銀一タラントを払わせるぞ。ところがしもべが何やかやしているうちに、その者はいなくなってしまいました。するとイスラエルの王が彼に言った。あなたはその通りに裁かれる。あなた自身が決めた通りに。 これは預言者のある意味例え話です。戦場で任務を仰せつかったんですよ。この例え話での彼はね。一人の者をこの人を見張りなさいという任務を負いました。そしてこの者を逃がしたら、だから任務に不忠実であったら、任務を成功させなければ、あなたの命か銀一タラントを払わせるよって。つまり命がけでこの者を見張りなさい。それが彼に与えられた任務です。この話の中で。しかしこの者を逃がしてしまったんですよ。なんやかやしてるうちに逃がしたんです。本来するべき任務をなんやかやして放棄したんですよ。その話を聞いてアハブはこう答えました。あなたはその通りに裁かれるって自分自身が決めた通りに命か銀一タラントを支払いなさい。アハブの答えは正しいですよ。預言者の話はこれを引き出すためですよ。あなた自身が決めた通りに、あなたはその通りに裁かれるということをアハブが、そのアハブの口を通して言わせるための話ですよ。どっかで聞いたことありません？同じような聞いたことというか、同じようなシチュエーションを思い浮かべますか？神がダビデに預言者ナタンを使わせた時ですよ。彼もその貧しい人と飛んでる人の話をして、そんな悪いことをする奴はこいつは死刑だって言ったんですよ。それはあなただってナタンに言われたんですよ。ダビデは。つまりですよ。つまり。預言者ナタンがダビデに使わされてこの話をしたのと同じであれば、神はダビデに対して示した恵みと忍耐をアハブにも示したんですよ。ここでダビデが、ああそうでしたって、詩篇の51編に書いてあるように私が悪かったって、本当に私は神の前に罪を犯したって、そのことを認めて神の前に悔い改めるのであれば、アハブにも悔い改めの道が与えられ、その罪が許され、正しく神と歩むその道が用意されてたはずなんですよ。それは、その神の叱責というか、神の言葉に対してアハブがどう応答するかというのは、これから先に書いてあります。41節から最後まで。彼は急いで包帯を目から取り除いた。その時イスラエルの王は彼が預言者の一人であることを見た。彼は王に言った。主はこう仰せられる。私が聖絶しようとしたものをあなたが逃がしたから、あなたの命は彼の命の代わりとなり、あなたの民は彼の民の代わりとなる。イスラエルの王は不機嫌になり、激しく怒って自分の家に戻って行き、サマリアに着いた。預言者は包帯を目から取り除きました。だから神の命令によって自分の身分を明かさなかったんですが、その時にその取り除いたんですよ。でも、もしそのアハブが預言者だと分かっていたら、おそらくその自分のところに近づけなかったんです。アハブは意図的に預言者、つまり神を遠ざけてたんですよ。だからこの叱責は神からのものであることを明らかにするため、この預言者は自分の身分を明かしたわけですよ。私は神の人だと。私が聖絶しようとしたものをあなたが逃がしたって。神がアラム全部をアハブの手に渡したのは彼らを聖絶するためですよ。神に聞き従わなかったので報いを受けるんですよ。アハブ自身が理解している通りに。ベンハダテの命に代えてアハブの命が取られ、アラムの民の代わりにイスラエルの民が撃たれるんですよ。ダビデはここで悔い改めたんですよ。しかしアハブは不機嫌になって激しく怒って不適されて自分の家に帰ったんですよ。悔い改めるどころか不機嫌になって激しく怒ったんですよ。神の恵みを捨てたんですよ。聖霊によって私たちのその罪を罪が明らかにされるとき、二つに一つなんですよ。その罪に正面から向き合って、その罪を認め、イエス・キリストの贖いのその十字架によって、その血によって、罪の許しを求めて、そして、すべての悪から清めていただいて、悔い改めるかどうかなんですよ。もしくは、その叱責を無視して、自分のその、神がせっかく示してくださったその罪を、神に従ってないということを、容認するかどっちかなんですよ。二つに一つですよ。神の恵みを受け取るか、神の恵みを捨てるか。それは神の恵みを取りたいんですよ。ただですよ、ただ。 自分の罪を認めるというのは、これはものすごく骨の折れる仕事なんですよ。神の助け、聖霊の助けによらなければ、私たちそんなことできないですよ。認めたくないから。私の判断が間違っていたという。このためにやったのに、正しいと思ってやったのに、それが間違ってるというふうに示されるときに、ああ、そうですねって。そうやって認めるのは難儀な話ですよ。そして不可能な話ですよ。私たちの肉に対して、肉にとっては。神はアハブに、イスラエルを治め、民を治め、そしてこの時には、ベンハダテを、またその全軍勢を、すべてその、整列するということ、その任務を仰せつかったんですよ。でもそれを、彼は忘れて、不忠実になりました。自分の感情や自分の感覚に、最終的に彼は従ったんですよ。私たちに与えられている任務は、愛しなさいですよ。キリストが私たちを愛してくださったように。神を愛し、人を愛するんですよ。愛の実を結ぶって。神の愛する、神の命令を守る、聖霊によって実を結ぶ。それには神を信頼する必要がありますよ。そのことを私たちに、その、任されてるんですよ。任務、任されている仕事。その仕事に私は忠実かどうかというのが問われるんですよ。どれだけしたかとか、どれだけ大きくしたかとかではなくて、その一人一人にそれぞれに与えられている愛しなさいを、どれだけ神を愛する、人を愛するということを、どれだけ忠実に実行しようとしているのか、どれだけ追求しているのか、それが問われるんですよ。それとも任務そっちのけで何やかやしていて忙しくしているでしょうか。神のことを覚えてるんですよ。神に与えられた任務も覚えてるんですよ。けど忘れるんですよ。この何やかやするという忙しさの中で忘れるんですよ。忙しいとか忘れるとかっていうのは、日本語最高ですね。こういう意味では。中国語なのかわからないけど。心がお亡くなりになるんですよ。忙しくなって心がお亡くなりになって、神から与えられた任務をお忘れになられてるんですよ。御子をお与えになるほど愛しておられる神よりも愛すべきものはあるんでしょうか。その愛に応答することをやめてまでやる価値のあるものはあるんでしょうか。私の心に満ちているものは、私の命を滅びから救うものなんでしょうか。私の任務は、私の命をすべての滅びから、すべての悪から、救うものである。神、またイエス・キリスト、その方に従っていくことですよ。そのことを覚えて、その任務に忠実であることですよ。箴言の4編、20節から23節。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出すものはそれは命となり、その全身を健やかにする。力の限り、見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。私たち忙しくしてたりすると、心がなくなってしまって、死んでしまって、神に対する心が。そして任務を放棄するんですよ、結果。だから、箴言でソロモンは、力の限り見張って、あなたの心を見守りなさいって。命の泉はこれから湧くからねって。見張りなさいって。寝てしまうことがないように。任務を忘れてしまうことがないように、忙しさにかまけて、神に従うことをやめてしまわないように、追求することをやめないように、あなたの心を見張りなさいって。命の泉はそれから湧くんだって。打ち当たりするのであれば。神の叱責にどう応答するかですよ、私たち。ダビデのように悔い改めるか、アハブのように不機嫌になって怒り、ふてくされるかですよ。またそうでなくてもアハブのようになれますよ。別に怒らなくても。別に不適されなくて、別に不機嫌にならなくたってアハブのようになれるんですよ。恵みを捨てるという意味で。つまり、どうせ私なんかできないんだ。私にはできないんだ。そうやって不信仰になって、神を無能扱いにするんですよ。 神が私にあってできるって、キリストにあって私は何でもできるんですっていうふうに言ってるのに、パウロが神の言葉を私に励ましとして、私たちは何でもできるんだって、神に従うことであれば神が助けてくださるからね、聖霊によって。でも言うんですよ、私にはできないから、もうどうせ私なんて。そして求めないんですよ、やらないんですよ、任務を捨てるんですよ、任務を忘れるんですよ、神を忘れるんです。私を愛してくださった、私のために命をかけて、私のために死んでくださった方、私のために蘇ってくださった方、この方を忘れるんですよ。そして神を無能扱いするんですよ。この無能な私は、神でさえも、神をもってしても私を役に立つものにすることはできないって。自己卑下するということは、神に対して神は無能だって言ってるのと同じですよ。また言い訳するんですよ。自分の罪と向き合わない。今日これメッセージの準備をして、最後ここら辺をまとめてるときに、あの娘と話をしたんですよ。ちっちゃい声で言わないと。宿題というか勉強してたんですよ。復習をねさせてたんですけど、計算10問ぐらいあって7問正解したんですよ。3問間違ったんですよ。でもものすごくイージーミスです。足し算なのに引き算したんですよ。私も昔やった記憶があります。で、それで、いや、これはもう一学期の復習だからできてるね、ことが前提なのにね、って。したら、言うんですよ、娘が。7問当たってたからすごいでしょって。いやいや、その7問当たったのはすごいね、って。でも私が言ってるのはこの3問のことを言ってるんだけど、って。いや、でも7問当たってたから私はすごいでしょって言ってくるんですよ。こいつ、とっちめてやろうかなって、心から思いましたよ。でもその時に神が私に語ったんですよ。お前も同じだって。神は私に対しても任務を与えてくださってるんですよ。愛することや忍耐することや神に従うことを。そして自分はこれはやってるっていうことを見たいんですよ、常に。正解したものばっかり見て、私は大丈夫というふうに自分を思いたいんですよ。でも神が聖霊によって示してくださるのは、ここはよくやったねって言ってくださるんですけど、同じように、いや、ここはよくないねということを私にも示すんですよ。で、それに対して、いやいやいや、私はこれもやってるからって、ここを向きたくないんですよ、後ろ。自分の問題に、その目を向けたくないんですよ。自分が間違ってることや、ごめんなさいっていうことを、それをその、やりたくないから。自分を立たせたんですよ、なんとかして。私は大丈夫と言いたいんですよ、神の前に。私はよくやってるって。私もたくさんアハブのようになってる。つまり神の恵みを本当に無駄にしてる時がありますよ。私が忙しくして、忙しいことは素晴らしいことだという哲学の中に私たち生きてますけど、そういう風潮の中。でも忙しいからといって神に従わなかったその日、その時、その瞬間っていうのはもう二度と戻ってこないんですよ。その日、その時、その瞬間に神があなたに与えようとしておられたその祝福というのはもう二度と戻ってこないんですよ。二度とです。結構愕然としますよ。このことを私語られた時に神に。で、その時にこのことを思い起こすんですよ。私はダビデのように神の前に悔い改めるのか、それともアハブのようにそんなこと言ったって私は、そう言って自分の問題に目を向けないで悔い改めることをやめてしまうのか。私はダビデのようにありたいと思いましたよ、心から。その日その時その瞬間は戻ってきませんけど、これから先また神が私に語ってくださる時に、神に対してわかりました、イエスサーって、あなたが仰せることを、あなたが私に与えてくださる任務を、私は聖霊によってあなたに頼りながら忠実にやりますって、そのことを追求しますって、そう言えるようになりたいですよ。私たちは戦時下にあるんですよ。このように私の心を見張ってないと、この任務を忘れて命の泉がその湧き出る、その心が死んでしまうんですよ。だからこそ互いに励まし合って、互いにイエス・キリストを覚えて、神から与えられている、それぞれに与えられている任務を忘れずに、神を信頼し、神にすがり、本当に共に祈り合いながら任務に当たっていきたいんですよ。 そしてみんなが、私たち全員が神の前に立った時によくやったねって。私たちが不忠実であったことは全部キリストにあって許されていてよくやったねって。忠実なしもべだなって。全員がそう言われるところに立ちたいですよ。それは今から始めることができます。祈ります。天の父さん。あなたの私に対する大きな恵みと憐れみを、また大きな愛を本当にありがとうございます。あなたが私に対してたくさんの恵みと愛と、また忍耐を持って、私があなたに忠実であるように、まあ、その力も、その理由も、その行いすべてを私たちに与えようとしておられること、また今までも与えてきてくださったことを心から感謝します。でも本当に自分があなたの前に不忠実であったがゆえに、なんと多くのあなたの任務を不忠実に終わってしまったのかということを考えるとちょっと愕然としてしまいます。本当にお許しください。お許しください。どうか私たちが本当にあなたの前に、このあなたから示される一つ一つのことに関して、自分の罪に対して、もっと真摯に向き合うことができるように、その思いを、もっともっと私たちに励ましを与えてください。そして、あなたが許してくださるという、あなたのそのイエス・キリストの福音を握って、そこに、立って、あなたに、悔い改めることができますように、新しい歩みの中で、そして、あなたが与えてくださるその任務を、忠実に、あなたの力によって、聖霊の助けによって、この任に当たることができますように、忠実であることができますように、どうぞ私たちに お助けください。導いてください。お願いします。最後の最後、あなたの前に私たちが立つときに、よくやったねって言われたいでしょう。どうぞお助けください。あなたの前にいつも立っていることを、いつもその戦いの中にあるということを、私の心を見守って力の限り、そうしていることができますようにしよう。愛するというその身を結べるように、聖霊によって結べるように、どうぞ私たちを助けてください。でも本当にあなたの恵みによって、私たちをいつも悔やるために導き、あなたの前に正しく忠実に歩めるように導いてくださることを本当に感謝します。その道をこれからも私たちに示し続け、私たちがそこの道を歩み続けることができますように、助けてください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。